このイエス・キリストがもう一度来られる、そして全世界を裁かれる、その後神によって新しい天と新しい地とが与えられる、こういうキリストの再臨と審判、そしてクリスチャンたちにとっての救いという、このメッセージはなかなか信じられにくいメッセージであったと思われます。現在はどうでしょう、なかなか信じにくい時代ではないでしょうかね。イエス様がもう一度来る、そしてこの世が全て神様によって新しくされる、現代人はなかなか信じられないと、信じないことを当然のようにこう誇る人がおりますが、じゃあ当時の人たちはどうだったんでしょうか。科学がそれほど現代ほど進んでいない時代だったら信じたんでしょうか。そうではないんですね。当時の人たちもやはりこれは信じにくいことだったようであります。なぜならば、もしかしたら私たちよりも信じにくかったかもしれません。それは日々信仰のゆえに苦しみを続けて受けなければならない状態にあったからです。いつですか、いつですかと自分たちのこの救いが完成させられる時というのをどれほど待ち望んだことでしょうか。でもあの人も死に、あの人も迫害を受けて牢に入った、あの人も袋叩きになった、なんていうことをこう毎週聞くにつれて、いつまでだろう、本当にそうなんだろうかという不安や疑いは現代人以上に実は強かったんじゃないかなというふうにむしろ想像されます。そこで三章の十四節でペトロは言います。そういうわけで愛する人たち、主が来られるということは確かなことです。天地は滅びます。しかし私たちは新しい天と新しい地を待ち望んでいます。こうしてペトロはしようとしています。というのはこの手紙においての最後の進めになります。しかもそれを強調するためにペテロは愛する人たちっていう言葉をあえてここで付け加えていきます。この11節からの話と特に、違ったことはないんです。同じ話の続きであります。にもかかわらず愛する人たちと声をかけざるを得なかったわけです。強調したかったんでしょうね。新しい天と新しい地を待ち望んでいる愛する人たち、だから次のことに励みなさいというのです。死の日を待ち望んでいるその信仰に訴えます。そしてその信仰のゆえにどのような危険や困難の中にあっても励みなさいと進めるわけであります。ここでも信仰がなければこの進めはできません。信仰がある人に進められるべきことであって、またその進めを受け入れることができるのであって、信仰がなければ つまり主がもう一度来られる、主の裁きがある、新しい天と新しい地とが与えられていく、この約束を信じるものでなければですよね。13節にあります。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。このようにして待ち望むものでなかったならば、それに期待をするものでなかったならば、この話は進めにはを受け入れることはできません。でもペトロは言うんです。愛する人たち、まさに正義の住む新しい天と新しい地を待ち望む愛する人たちよ、これを待ち望んでいるあなた方ですから、だから今から私はあなた方に勧めます。何かというならば、死にも傷もないものとして平和を持って御前に出られるように励みなさいと進めるわけであります。あらゆる努力をしてと一章の五節では進めています。ここでもキリストを知り、その来臨をもう一度来られることを待ち望んでいるものとして、それにふさわしい身を豊かに結びなさいと進めているわけであります。イエス様もかつて、ルカによる福音書で先週、マタイによる福音書で先週もお話ししましたけれども、天の御国に入る者のあり方を例え話で教えておられます。マタイの22章にあります。開かなくても結構ですがお読みします。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです、というメッセージをイエス様もされました。やはり神の国にふさわしい装いが必要だというんです。ですから新しい天と新しい地、正義の住む新しい天と新しい地があると信じていなければ、この整えて準備して待つということはできないでしょう、しないでしょう。だから信じている愛する人たち、あなたは正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいるならば、いるんですから、どういうふうな準備が必要ですか。まさにそれにふさわしい、実は服装が必要なんですというわけであります。天国に入るにふさわしい装い、それをしたいと願うわけです。準備をしたいと願うのが待ち望むということであります。それがイエス様の約束を信ずるということであります。イエス様の約束を信じると言いながら準備をしない者はいないというんです。なぜならば、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのですかとイエス様に咎められたくないからであります。その天国に住まうのにふさわしいものとは、じゃあ何かというと、シミと傷もないものでなければならない。そこで私たちは新しい天と新しい地に入るのにふさわしい服装が必要であります。じゃあ新しい服装って何ですか。これはパウロが言っている通りであります。主イエス・キリストを着るということですね。またガラテヤ書でもパウロはこう言います。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのですと言っています。つまり自分の努力や力では神様の清さにはかないませんので、イエス・キリストの贖いによって装うしかないよ。それがキリストを着るっていうことですよね。そうした時に私たちは傷もシミもないものとして装われるものとなる。 つまり主イエス・キリストを着るということは、全ての生活の領域において、部分においてイエス・キリストを信頼していく、頼っていく、そういう生き方をする。そしてイエス・キリストがしたように私たちも資する、そのような生き方であります。それが整えるということであります。しかし偽教師たちはそれとは全く対照的な生き方をしています。いや、自分たちがしているだけではなくて、どうもペテロの手紙を見ますと仲間に引き込もうとしているようであります。自分たちと同じシミや傷のような生き方、神様の目から見れば天の御国には全くふさわしくない生き方をするようにと引っ張り込もうとしているわけであります。ですからここでペトロは言うんですね。このシミも傷もないものとして平安を持って神の御前に出られるように励みなさい。あなたはイエス・キリストを着ていますか。イエス・キリストの贖いを信じて、その贖いを受けて準備ができていますか。信頼していますか、という問いかけがなされるわけであります。かつてこのことがどれほど大切なことなのかと言いますと、かつてイスラエルはずっと幕屋においても神殿においても祭壇において犠牲を捧げてまいりました。この犠牲はシミも傷もない純粋な完全なものでなければなりませんでした。そしてこの傷もシミもないこの完全なこの生贄というのは、イエス・キリスト・メシアを表すものであります。しかしそれだけではありません。それはまた新しい天と新しい地に住む私たちもまたあるべき姿であります。ですからシミも傷もないものとしてというふうに言われるんです。改めて私たちはイエス・キリストを信じて、その贖いによって神の国に入るものにふさわしいものとされている、その信仰が確かに私のうちにある、イエス・キリストに信頼しているという、その信仰の中身をきちんと私たちはもう一度自分自身に問い、そして信頼すると心の中で告白していかなければ、イエス・キリストの完全なその姿にふさわしいものとならない、まさに神の国にふさわしい、汚点もなくシワもなく清くシミもない、そのような神の国にふさわしいものとは言えない。私たちがしっかりとキリストを着ていなければ、こうですよね、平安を持って御前に出られるようにとありますから、平安がないって言うんですよ。イエス・キリストによって私は確かに救われている、イエス・キリストによって確かに神のことされたという、その信仰がなければ、その信頼がなければ、平安を持って神の前に出られないって。確かにそうですよね。私たちは自分の努力で神様に喜ばれるものとなろうとして努力しても、神様の清さには到底かないません。私たちの努力ではここまで、ここまで、どこまでやったらいいんだろうか。一時は神様の前に、シミも傷もないような状態でいられたとしても、次の瞬間にはまた不信仰と、また神様の前にふさわしくない思いと行いとに、この唇は満たされてしまうことでしょう。ですから私たちは平安を持って神様に見られるでも良い状態っていうのは、イエス・キリストの十字架の陰に隠れる、まさにキリストを着る以外に神様の前、さあ私を見てとは言えない。私たちは平安を持って御前に出られるように励み、まさに、キリストを 信頼し、より頼んでいるものとして生きていく、そのことに励まなければなりません。そしてそれは同時に、偽教師たちが誘う罪の腐敗に満ちた生活から私たちを引き離すことでしょう。2章の18節を見ますと、こう言っています。彼らは虚しい大言僧を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と好食によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。私たちはキリストの奴隷であり、キリストを着たものでありますから、ですから罪の奴隷ではありません。もしキリストに従うキリストのしもべであるという印としてのキリストを着ることをやめたならば、私たちはまさに偽教師と同じ過ちに陥っていってしまいます。そしてこのように、この信仰者に向かってペテロは語ります。愛する兄弟たちよと言って語ります、進めます。しかしやはりキリストがもう一度来られて天地を裁き、新しい天と新しい地をお与えくださるという、キリストがもう一度来られる最後の審判と救いの完成の時というのは、信じにくいことのようであります。ですからまたそれを否定する人たちもいたんでしょう。そんなことなんかありっこないと言って、クリスチャンたちの期待希望をこの失望に変えさせようとする者たち、いやその声があったんでしょう。ですから言っています、15節、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。つまり主が来られるのが今遅い。実は3章の9節でも言っています、9節で、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、と言って、15節でも同じことに、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。つまり本当に主がもう一度来られて天地を裁かれるならば、いつあるんだ、もうずっとそう言ってきたではないか、なのに未だにそれが実現していないではないか、そんなことあるはずがないのではないか、という批判、またそのようなこのクリスチャンたちの信仰をあざ笑う、その言葉がクリスチャンたちを苦しめていたようであります。そこで15節でももう一度言います、私たちにとって遅いという思われるのは主の忍耐なんだ、その主の忍耐は私たちに対する救いなんだ、というふうに言っています。ですからまさに、見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日なんですよ。だって主が来られたらもう救いの道はなくなるんです。だから今主が忍耐してくださっているので、私たちは福音を語り、そして私たちの大切な人に救われてほしいと証しする機会があるわけです。そしてまた私たちのは自身がまさに主の忍耐のゆえに、今イエス・キリストを信ずる者と今されたということも主の忍耐のゆえである。 そのことを考えなさいと言うんですね。いつまでか、遅いじゃないか、そんなことを本当なのかと非難している者は大きな勘違いをしています。あなたが神の民としてこの新しい天と新しい地に対する希望を持つ者とかされたこと自体が主の忍耐によるんだよ。私たちクリスチャンもクリスチャンでない人も1年365日、まあウルード氏になれば366日、1日24時間どう過ごすんでしょうか。主の救いの今時がまだ主の忍耐に故に与えられている。このように日々を受け止めて主の御再臨の審判を待ち望む人生はどうでしょう。ただ今日も核ありて明日も核あるだろう、なんだただ死ねないから生きているだけなんていう、もし人生だったとするならばそこには大きな差があるんじゃないでしょうか。今主の恵みの中に今私が生かされているし、今主の忍耐の中に私の大切な人に福音を明かしする時間が今与えられているという24時間と365日というふうに捉えるのと、ただ生きている死ねないから生きている、いや世の中で少しでも他の人よりも豊かに生活したい、贅沢したい、安心したいということだけで生きているのと、それも無駄だとは言いませんが、しかしそこには大きな違いがあるんじゃないでしょうか。で私言います。でそのことが確かなんだよということを、このまず遅いと言ってる人たちに対してあなた方はとんでもない勘違いをしています。主の裁きが、最終的な裁きがないのは、これは神様の忍耐による私たちの救われるためであるということをまず考えなければならないのと同時に、それだけでペテロはやはり自分の言っていることが真実であること、また主の御再臨がある、この天地が滅びるということの確かさというものを説得するためにペテロはパウロを引き合いに出します。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですと言っています。ペテロは自分だけじゃない、これを信じてそれが確かなんだっていうことを、自分だけじゃなくてあのペテロもパウロもそう言っているんだよとパウロを引き合いに出していきます。私たちの愛する兄弟パウロというふうにペテロが言います。で面白いですね、ペテロとパウロ、これある意味で犬猿の仲とも言えるような間柄であります。決してこのパウロとペテロは仲がいいというふうには当時思えなかったようであります。そのように考える人もいたようであります。ですからペテロはあえて私たちの愛する兄弟パウロもとパウロを引き合いに出します。つまり自分の好きだとか自分に都合がいい人を引き合いに出すわけではなくて、たとえ自分と様々な点でパウロとは行き違いもあり激しい議論を交わすこともありましたね。あのガラテヤ書を見ますと、パウロは公の人々の面前でペテロを激しく叱責したとあります。非常にこれはペテロにとってはメンツの潰れる潰されるような出来事でありました。でもですよ、 ペテロは言うんです。でも私の愛する兄弟パウロと言うんです。で、何かっていうと、ペテロにとってパウロは論的であるだとか、どちら伝道者としてどちらが上かとか、どちらが神様に用いられているかという競争相手としては、もうペテロは見ていないんです、パウロ。そうではなくって、パウロ自身のあの手紙ですよね、16節にあります。その中で他の全ての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。つまり、私とペテロとが仲がいいとか悪いとかじゃなくて、あのパウロもペテロもこの共通の思いがあったんです。なぜならこのことについて語っています。このことっていうのは主の裁きがあるということです。再臨があるということです。そして新しい天と新しい地が与えられていく、最終的な神の審判があるということ、そのことについてはパウロの他の手紙にもたくさん書いてある、そう言っているんだ。私だけじゃない。で、その意味でここに私たちの愛する兄弟パウロとこのペテロが書いたこの愛する兄弟パウロというこの表現は、ただ単に兄弟愛という意味の愛というよりも、むしろ同じメッセージを持っている、同じ信仰を持って、そしてそれを伝えようとしている、いや伝えている同路者としてのパウロ、愛するパウロなのであります。まさにそのパウロの手紙は何かというと、15節でその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送ったとあります。この与えられた知恵って言っています。この与えられた知恵と言っているこの言葉は何かというと、パウロが考え出したメッセージじゃないということです。聖霊によって、神様によって与えられたメッセージなんです。知恵なんです。ということはパウロは確かに旧約聖書もよく知っている学者でありました。しかし旧約聖書をよく知っているからといってキリストが救い主であるということを信じ受け入れられたわけではありません。パウロがイエス・キリストを救い主として信じたのは、一方的にイエス様はパウロに現れてくださって、そしてあなたが迫害をしているのは私を迫害しているんだということを知らされたからであります。それと同じようにこのパウロの手紙はまさにパウロの能力や作り出した考え出した知恵ではなくて、聖霊によって与えられた知恵だというのであります。ですからここで与えられた知恵に従ってと強調されています。パウロの考え出したものじゃない、パウロ自身も受け取った神様からの知恵で、このここであえて知恵って言ったことは何かというと、学んで理解していくものっていう意味のようであります。ですからパウロも神様から教えられて学んで、そして得られた知恵です。だからこの再臨の最終的な裁きの新天新地のこのメッセージも教えられて学んで、そして理解をしていくものという意味合いがあるようであります。ですから言うんです、私たちは理解しにくいと16節で、面白いですね、あのペテロはあのパウロ の, メスあの手紙について本音なんでしょうかね。あの16節、その中で他の全ての手紙もそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。面白いですね。あのペテロは言うんです、パウロの手紙いくつもあるんです。で、 ここで言ってる他の全ての手紙もそうなのですがと言っているんですが、どうもペテロはパウロの他の手紙をほとんど知っていたようですね。でパウロの手紙が諸教会で読まれていたこと、大切にされていたこと、神の言葉として受け止められていたこと、そのこともやはりペテロは知っていただけではなくて、それを神の言葉として認めていたようです。なぜならば16節の後半にこうあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですがと言っています。ここで言っている聖書っていうのは確かに旧約聖書のことだと思います、直接的には。だけどここでね、パウロの手紙と旧約聖書とを同等に扱ってるんです、見てるんです。だからペトロは言うんです、旧約聖書、神の言葉として皆が認めている旧約聖書に対して、やはり自分勝手な心の定まらない、その歪曲して理解するような人がいるのと同じように、パウロの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いている人もいます。ですから旧約聖書と、そしてまたパウロの手紙とは同じように、聖書と同じ力があり権威を持っているというふうにペトロは認めているんです。そこで言うんです。だから確かにパウロの手紙は分かりにくい部分があるんです。でなぜならばそれはここにありますよね、理解しない、しにくいところもあります。それは無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですがと言っています。ここで言う無知な心の定まらない人たちっていうのは、聖書をちゃんと学ぼうとしない人たちのことです。理解しようとしない人たちのことです。でここでね、ペトロは言うんですね、旧約聖書もです、聖書はちゃんと学ばないと曲解をして自分勝手に訳理解をして、そして自分自身を神様の救いから遠いものにしてしまうんだ。この偽教師たちがそうなんだ。だから私たちはペトロが言うのは、そのパウロの手紙を無知な心の定まらない状態のような人たちと同じように聖書を読んではならない、理解してはならない、ちゃんと学びなさい。私たちは聖書を心して学ぶということの大切さをペトロが伝えていることを心しなければなりません。もちろん聖書を学ぶということは聖書を読むということですし、そして心の定まらない人たちと言ってますよね。信じる信じないっていう、はっきりと自分の信仰を定めない、神様に信頼をしていくというその立場に立たない、あっちにもこっちにも神様を信じない人の考え方や生き方と、神様を信ずる信じ信頼していくという生き方、そのどちらに立つのかを行ったり来たりして、本当に信仰に立つという心の定まらない人の考える解釈というのは、自分自身に滅びを招く曲解になっていくんですよ。そうすると聖書って面白いですよね。聖書がわからないって言った時にいくつかの点があります。確かに聖書は神様の霊感によって書かれたものですから、全く新しいことが指し示される、それらは非常に分かりにくいっていうのがあります。そしてまたこの手紙ですから、手紙を受け取った人の状況というのが分からないと、どんな意味かも分からないです。で手紙を受け取った人の問題がどんな問題なのか、 ということがわからないとやっぱりわかりにくいです。人の手紙でもそうですよね。これはある意味でその当時人に与えられた手紙です。ですからその受け取った人たちがどんな状況でどんなことに困っていたのかということがわかると、この手紙を書いた目的内容もわかります。ですからそれを知るっていうことはとても大切な点です。しかしもう一つ、ここで先ほどからも言っているように大切なのが心を定めるということです。神様がいない、神様の約束なんて本当かどうかわからないという気持ちで心を、かもしれないし、もしかしたらそうかもしれないという心の定まらない状況で聖書を読んだら曲解していくことになります。なぜならば自分の都合の悪いことは全部外しちゃうからです。自分にとって都合がいい、自分にとって受け入れられやすいところだけを受け入れるという、それが心定まらない状況の人の聖書理解や用い方であります。私たちは聖書が言っている神様が本当におられて、イエス・キリストを通して私たちは完全な救いをいただいた、そのイエス・キリストを通して語られたその終末のあの約束、天地万物のあがなわれる時、全てのものが裁かれて天と地と新しくされるという、そのメッセージを本当に信ずるという、その信仰なくして読めば、これは絶対に曲解していきます。じゃあ信じて読むんだったら本当かどうか弁証できないじゃないか。そこでペトロは言ったんですよね。私たちの愛する兄弟パウロもそう言ってるよ、私だけじゃないよ、あの博学なあのパウロも実はこの主の終末についてはちゃんとずっと手紙で書いてきたではないか。でこのペトロの第二の手紙が多分書かれたのがいつ頃かと言いますと、多分に66年から67年ぐらいの間だろうと思われます。あとパウロの手紙ってのは、それまでの手紙ってのはほとんど書かれてます。ほとんどこれパウロの手紙です。ですからこのパウロの手紙はペトロにとって全てもう知られているものだと思います。ですからこのパウロの手紙13巻ありますけれども、その13巻ともペトロによって知られて、それが神の言葉として受け入れられている。そのことは周りの諸教会の人たちもあのパウロの手紙を神の言葉として受け入れているではないか。あなた方も私の言っていることがパウロの手紙にも言われていることなので確かである、だから主の前に出られるように励むということは決して虚しいものではない、虚しく終わるものではない、主の前に主の見られて本当に平安を持って見られるということをのために準備をすること、備えること、これは豊かな実を結ぶことであり決して虚しく終わるものではない。神様の前にキリストを切り、キリストによって信頼をしていくという生き方が一体何になるのか、誠実に真実に生きてシミもシワもない傷もない生き方が私たちにとって何になるのか、役に立つのかというならば、新しい天と新しい地にふさわしいものとして整えることになるんです。この整えていくその準備は決して無駄に終わらない、実を結び豊かな神様の前にものとして見られる、その備えをしていることになるんです。私たちはどんな備えをしているでしょうか。誰のために備えをしているでしょうか。そしてその備えは完全でしょうか。もしかしたらイエス・キリストの 着るということを抜きにして備えようとしているならば、それは神様の目に見られて平安をいただくものとはなりません。イエス・キリストの着ること以外に神の目に見られて平安を得る完全な整い備えはないということをペテロは語っていきます。週末に備える、決して無駄に終わりません。一言お願いいたします。愛する地なる神様、イエス様が来られるということは今の時代本当に受け入れにくいところでございます。また信じがたいことのように思われます。でもペテロはパウロもそう言っていると、あのパウロを取り上げまして、それが真実であることを語りました。そうですよ、信仰なくしてはこれは受け止めることのできないところでございます。しかし私たちは信ずるものとされました。一方的な恵みによって新しい天と新しい地を待ち望むものとされたことを本当に幸いに思います。毎日毎日が主よあなたの恵みの中に今伸ばされていること、忍耐のゆえに私たちが救われ、また私たちの大切な人たちに福音を述べ伝える機会が備えられているということ、これが恵みであることを覚えながら過ごすことのできる毎日を本当に感謝することができますように、また感謝するものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。